お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編57編から61編と62編の一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、詩編57編の学びに入りますが、指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、と題されています。ダビデはエンゲディのそばの死海のほとりにある洞窟で時を過ごしました。そこは海抜0メートル以下で、ゴツゴツした地域です。アドラムのホラー穴もここにあります。多くの聖書解釈者たちが、この詩編は、ダビデが多くの詩編を瞑想したアドラムの洞穴のことを語っていると信じています。その多くの詩編の中には、キリストの苦しみと大患難時代の敬虔な残された者たちの苦しみの前兆である、ダビデの苦しみを見ることができます。詩編57編の一節。神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。まことに滅びが過ぎ去るまで、私は三翼の陰に身を避けます。神よ、私を憐れんでください。これが私たち罪人である人間の祈りです。もし神様が公正で正義であられたなら、私たちは鞭打たれます。ですから私たち罪人の祈りは、神様に対して憐れみ深く、恵み深くいてくださいというものです。神様は憐れみに富んでおられるお方です。私は三翼の陰に身を避けますとありますが、ダビデはこの隠れ場を経験しました。でもイスラエルの民はそうではありませんでした。マタイの福音書23章の37節で、主イエスはこう言われました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。イスラエルは今もまだ、主の御翼の陰に来てはいません。どうでしょうか？これを聞いているあなたは、主の御翼の陰に行く準備ができているでしょうか？イエス様は言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。言い換えれば、あなたは主に従い、主を愛し、御霊によって歩む準備ができているでしょうかということです。詩編57編に戻りますが、3節。神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。セラ。神は恵みと誠を贈られるのです。キリストが力と偉大な栄光と思って帰って来られるとき、この説は誠実な残りの者たちのために文字通りに成就します。そして彼らは言います。イザヤ書25章の9節。その日人は言う。見よ、この方こそ、私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ、私たちが待ち望んだ主、その御救いを楽しみ喜ぼう。四節。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は、槍と矢。彼らの舌は鋭い剣です。サタンは吠えたけるライオンのように食い尽くすものを探し回って、この世を歩き回ります。 ミクタム詩編は永続的なもの、堅固なもの、または不動のものに関係があることを思い出してください。七節。神は私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。八節。私の魂よ、目を覚ませ。十弦のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。罪と苦しみの夜は終わりました。サタンの支配は完了し、朝が来たのです。正義の太陽である方は、ご自分の癒しの御翼を持って蘇られました。さて、詩編58編の学びに入りますが、この詩編は、もう一つのミクタム詩編であると同時に、もう一つの滅ぼす名の調べに合わせて歌われた詩編でもあります。この詩編は質問で始まりますが、誰がこの質問をしているのでしょうか。これは神様がダビデのペンを使って語っておられるのだと信じていますと、マギー博士は述べています。詩編58編に入りますが、一節。力ある者よ、本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのか。ゲイベライン博士はこの箇所を次のように訳しています。正義は確かに黙っているのか。お前たち裁く者は正義を語るのか。お前たち正しい者が人の子らを裁くのか。主が裁く者たちを召集して彼らに報告を出させる日がやってきます。神様は力ある者よ、本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのかと質問されます。彼らはこれらの質問に答えなければなりません。この詩編はもう一つの呪いの祈りです。ダビデの敵が彼の周りの至るところにいるのです。三節から六節。悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっている。彼らは蛇の毒のような毒を持ち、耳を塞ぐ耳の聞こえないコブラのよう。これは蛇使いの声も、巧みに呪文を唱える者の声も聞こうとしない。神よ、彼らの歯をその口の中で折ってください。主よ、若獅子の牙を打ち砕いてください。ダビデはこの詩編の中で、彼の敵に滅びが来るように六つの祈りを捧げています。第一の祈りは、若獅子の牙を打ち砕いてくださいという祈りです。私たちはすでに敵がライオンのようであることに気づきました。サタンは吠えたけるライオンのようです。ダビデは自分の敵のことを語っています。ダビデは律法のもとにありましたから、彼は公正を願い求めているのです。さて、ダビデはもう一つの比喩を使います。七節。彼らを流れてゆく水のように消え去らせてください。彼が矢を放つときは、それを折れた矢のようにしてください。第二の祈りは、邪悪さは洪水のようで、ダビデはこの邪悪の洪水がただ消え去るように求めています。第三の祈りは、彼が矢を放つときは、それを折れた矢のようにしてくださいという祈りです。敵はダビデを狙い撃ちにしている射手のようです。八節。彼らを溶けて消えてゆくカタツムリのように、また日の目を見ない死産の子のようにしてください。第四の祈りは、彼らを溶けて消えてゆくカタツムリのようにしてくださいという祈りです。イスラエルの国には、実際に太陽の熱で溶けて消えてしまうカタツムリがいます。第五の祈りは、死産の子のようにしてくださいという祈りです。つまり彼らの心の邪悪な胎の中で彼らが計画することが無に帰するようにということです。詩編58編の9節。お前たちの釜が茨の火を感じる前に、神は 生のものも、燃えているものも、等しくつむじ風で吹き払われる。第六の祈りは、お前たちの釜が茨の火を感じる前に、神は等しくつむじ風で吹き払ってくださいという祈りです。釜を温めるために茨の枝が集められますが、風が来てそれを吹き散らしてしまうのです。ダビデは言います。神様、彼らが汚いことをすることができる前に、彼らが燃えて他のものを焦がす前に、彼らを取り除いてください。さて、詩編59編の学びに入りますが、詩編59編は、その前の二つの詩編と密接に結びついています。これもまた、アルタシート、滅ぼす名の調べに合わせて歌われた詩編であり、ダビデのミクタムです。この詩編の中で、またダビデは敵に囲まれており、予言的に大患難時代に敵に囲まれている残りの者たちの苦しみを説明しています。この詩編の霊感された題名によれば、この詩編はダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時のものです。歴史的な記録は第一サムエル記の19章にあります。それでは詩編59編の本文に入りますが、一節。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど、私を高く上げてください。不法を行う者どもから、私を救い出してください。血を流す者どもから、私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。ダビデの典型的な他の詩編と同じように、信仰の表現と神様の救いに対する信頼でこの詩編も締めくくられます。16節から17節。しかしこの私はあなたの力を歌います。まことに朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。神様はご自分の者たちを見捨てられることはありません。イスラエルの信じる残りの者たちは、キリストご自身の再臨によって救い出され、主が世界の国々を裁かれるのです。詩編60編は、ミクタム詩編の最後で、ダビデが自分の敵であるエドム人に勝利した時のことを説明しています。エドム人たちは完全に敗北し、この後盛り返すことは決してありませんでした。予言的には、これは大患難時代の苦しみの後に、神様がご自分の民であるイスラエルの残りの者たちを救い出されることを描いています。詩編60編の本文に入りますが、一節。神よ、あなたは私たちを拒み、私たちを破り、怒って私たちから顔を背けられました。まずダビデは、敗北の惨めさと神に見捨てられた辛さを表現しています。六節。神は聖女から告げられた。私は喜び勇んで、シェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。どのようにしてその配分が成就するのでしょうか。六節から八節には、神様による聖地統治の宣言がなされています。八節。 モアブは私の足を洗うたらい。エドムの上に私の履物を投げつけよう。ペリシテよ、私のゆえに大声で叫べ。履物を投げつけることは、領土の所有権を表現する行為でした。9節から10節。誰が私を防備の町に連れて行くでしょう。誰が私をエドムまで導くでしょう。神よ、あなたご自身が私たちを拒まれたのではありませんか。神よ、あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさらないのですか。ダビデはエドムを攻撃するための神様の指揮を嘆願しています。神様はご自分の生徒たちを回復されます。どの時代にも神様は彼らを回復されます。彼らが困難の中にいても、たとえ罪の中にいたとしてもです。さて、詩篇61篇の学びに入りますが、61篇から68篇の詩篇を通して、私たちは敬虔な者たちの叫びと確信について学ぶことができます。これら八つの詩篇の中の敬虔な者たちの叫びに耳を傾けていると、美しく説明された主に対する彼らの揺るぎない確信が見えてきます。私たちはこの中から信仰の助けとなる多くの励ましを学ぶことができると同時に、これらの中に主イエス・キリストの姿を見ることができます。詩篇61篇は指揮者のために弦楽器に合わせてダビデによるものです。この詩篇はダビデの心からの祈りです。この祈りは現代の型にはまったような祈りとは違います。祈りは心から出てこなければなりません。詩篇61篇の本文に入りますが、1節から2節。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。私は地の果てからあなたに呼ばわりますとダビデは言います。ダビデは自分が地の果てにおり、神様はずっと向こうにおられるように感じています。彼はもっと神様の近くに行こうとしています。そして彼は自分よりも高い岩に届きたいのです。神の言葉は、その岩なる方はイエス・キリストであると教えています。3節。まことにあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。神様は嵐からの酒どころ、または避難所であり、敵から私たちを守ってくださる力強い櫓です。四節。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三つ葉の陰に身を避けたいのです。セラ。もう一度神様に関連して、三つ葉という言葉が書かれています。主イエスも、メンドリが自分のひよこたちを守るために、翼の下に集めるように、エルサレムをご自分のもとに集めようとしたと語られたとき、この表現を使われました。五節。まことに神よ、あなたは私の誓いを聞き入れ、皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました。ダビデは誓いを立てました。神様に何かを約束したのです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、神様に何か差し上げるお約束をしたことがあるでしょうか。ダビデはそのようにしました。そして神様は彼の誓いを聞かれました。6節から7節。どうか王の命を伸ばし、その弱いを世々に至らせてください。彼が神の御前で、 いつまでも王座についているようにしてください。恵みと誠と彼に授け、彼を保つようにしてください。ダビデには神様の憐れみが必要でした。私たちが神様に近づけば近づくほど、神様を自分たちのレベルに引き下ろすことはできないこと、そして神様が上の方の高いところにおられることに気づきます。そうすると私たちは、主が御座についておられる幻を見た時のイザヤと同じ立場に立つのです。自分たちが汚れていること、そして私たちには主の憐れみが必要であることに気づきます。八節。こうして私はあなたの皆を、とこしえまでも褒め歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょう。共に誓いを立て、神様に近づき、主に褒め歌を歌うようにしましょう。主はあなたが誓いを果たすことを必ず助けてくださいます。さて、詩編62編の学びに入りますが、この詩編の上書きは、指揮者のために、エドトンによって、ダビデの賛歌です。詩編39編も、エドトンによってと書かれていました。エドトンは、首席音楽家の一人でした。彼の名前は、何度か詩編の中に出てきています。明らかにこの詩編が使われた時には、彼がオーケストラとコワイアを指揮しました。この詩編は簡素な詩編の一つです。この詩編には、子供が自分の両親を信じているのと同じ種類の神様への信仰と確信が明らかにされています。伝承によれば、この詩編は、ダビデの人生の最も大きな神通、つまり、息子アブシャロムに率いられた謀反の時に書かれたものと言われています。歴史的な記録を見てみますと、次のような言葉が書かれています。第二サムエル記15章の30節。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い、裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆、頭を覆い、泣きながら登った。詩編62編の一節。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。ダビデは自分の命は神様の御手の中にある。そして今自分がエルサレムを去ることが最善のようだと言いました。ダビデは神様に信頼して暗闇の中を歩くことを認めました。そのような信仰こそ神様から与えられた信仰です。他の人々が敗北と呼んだものはダビデにとっては一つの信仰のテストに過ぎませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は敵に囲まれた神様の民、敬虔な者たちの叫びと確信というテーマで、詩編57編から61編、そして62編の一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、tb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。